こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は9月の26日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、仮想通貨投資で稼ぐよりも難しいこと、このテーマで話をしていければと思います。まあ、今日は仮想通貨の投資、まあ、これは仮想通貨の投資に限らず何でもそうなんですけど、まだ僕がその在宅ワークとかフリーランスみたいなところもそうです。まあ、生き残っていくことだったりとか、稼ぐこと、これは全然難しくないんだよっていうところは結構思ってるんですよ。っていうのも、言ってしまえばエアドロ一発もらっていく、まあ、僕とかもそうですね。過去に何個かエアドロップもらうことができましたし、あとはソラナとか、一番でかかったのはやっぱソラナっていうプロジェクト、ソラナのところで、ジトと言われるプロジェクト、まあ、ディファイのプロジェクトがあって、ソラナのソルをこうジトソルと言われるステーキングトークンに変えておいたことで、それを持ってるユーザーに対して、5000ジトぐらい当時配られて、で当時の価格で言うと150万ぐらい、今ちょっと価格見てないで分かんないですけど150万ぐらいになりました。でつい最近だとソラナリング、ソラナの指輪でキューディスと言われるプロジェクトがあるんですけど、まあ、そこでも20万円ぐらいかな、のエアドロップなんかをもらうことができました。でこれ以外にも、まあ、何個かこうなんだろうな、収益というか、まあ、結構臨時収入みたいなものが入ってくるほどっていうのはあったんですけど、まあ、そういう形だったりとか、あとはトレードとかで、たまたま買ったコインみたいなところがミームコインとか、新しいコインみたいなところが、爆上げして、仮想通貨の業界だけに限らないですけど、仮想通貨のコインもめちゃめちゃ上がることあるんですよね。つい最近だとアスターと言われる、ハイパーリキッドのハイリキのこう競合プロジェクトみたいなところで言われるアスターと言われるトークンがガーンと上がったりとか、あとはもうこれだけではなく、本当になんかなんで上がってんのみたいなトークンってめちゃめちゃあるんですよね。でそういうトークンをたまたま買っていれば、自分の資産をバンと増やしていくってことはできると思うんですよ。なんで、まあ、正直稼ぐこと自体って全然難しくないなと思っていて、まあ、稼ぐ手段とか稼ぐ手法だったりとか稼ぐ銘柄、稼ぐ情報っていうのは、まあ、結構ゴロゴロ転がってるんですよね。でこれは在宅ワークとかもそうで、言ってしまえばそうですね、フリーランスとして独立しますとか稼いでいきますってなって、独立してじゃあ仕事を探していくってなったら、まあ、例えば、なんだろう、ENFR 不要品みたいなものを売ってしまえばすぐに稼げるじゃないですか。まあこれ背取りみたいなところですね。であとはセルフバックみたいなものもあって、まあ、ブログみたいなものをやってる方は、サーバーとかその ASP と言われる、なんだろうな、まあ、広告だったりとか紹介してくる仲介業者の方に登録をしていくと、まあ、そんな難しいことじゃないんですけど、ASP みたいなところに登録すると、まあ、セルフバック案件、まあ、例えばクレジットカードを作ると数千円が返ってきたりとか、まあ、数千円もらえたりとか、あとはそうですね、なんかサーバーとかを契約したりすると数千もらえたりとか、アフィリエイト以外にも自分自身にこうアフィリエイトするみたいな案件なんかも結構あったりするんですよね。でこういう形でセルフバックで、結構こう原資みたいなもの、セルフバックだと20万ぐらい作れるんですかね、10万20万ぐらいは、作れる形ですね。なので、在宅ワークとかにおいても稼ぐっていうこと自体全然難しくないんですよ。でこれよりも難しいことみたいなところを今回言ってきたくて、何が難しいかっていうと、稼ぎ続けること、稼ぐのを継続することっていうのがめちゃめちゃ難しいなと思ってるんですよね。なのでここら辺の話を今日していければと思うんですけど、稼ぎ続けること、まあ例えば月5万円なり10万円なり1回稼げるっていうことは全然できると思うんですよ。で時によってさっき言ったエアドロップみたいなものだと、本当に数百万円とか、人によっては数千万円とか行く場合も全然あるんですよね。で稼ぐことは全然難しくないなっていうところは思ってるんですけど、それをじゃあ次の月、さらにその次の月、じゃあ1年間続けることできるかっていうと、そういう人はやっぱり結構ごく少数とか難しくなってくるんですよね。でこれなんでかなって考えた時に、やっぱりこう継続って皆さんも苦手というか、何かを続けていく、維持していくっていうのが難しいなっていうところで、これはまあ投資だけに限らず、例えば筋トレとかをこう日常の習慣化したいとか、 あとはその読書を習慣化したいとか、あとはなんだろうな、習慣化するっていうと、例えば食事制限みたいなものを継続していくとか、毎日散歩とかをするのを継続するとか、そういう形で何か継続しますって言ったとしても、例えばじゃあ年初の目標、まあ、年始め、年末年始の目標みたいなところで立てたとしても、その目標ってもう3ヶ月ぐらい、ね、多分忘れてると思うんですよ。なんならもう年末年始でお酒飲んで忘れてると思うんですよね。まあ、そういうところで、なんか結局続けていくことって難しくて、例えばそうですね、なんか仮想通貨とかで言ったとしても、まあ、銘柄に対して投資をしました。その投資した銘柄っていうのをずっと握り続けることっていうのは難しいと思いますし、やっぱりなんかちょっと上がっちゃったりすると一喜一憂で売ってしまったりとかすると思うんですよ。で、あとは何かのプロジェクトみたいなところをコツコツお触りみたいな触り続けるっていうところ自体も、まあ、僕はあんまりここら辺のお触りみたいなところは正直続かないというか、トレードだったりとか定期的にこうトランザクションとか取引残していくっていうこと自体そんな得意じゃないんですよね。なのでこれはまあ僕も継続することは難しいんだ。でも一方で継続してる人は、大きなエアドロップなんかをもらってる人なんかもいたりするので、案件によってはもらったりする人もいるので、そういう形で、続けることは難しいですし、結局その物事やってる物事に飽きちゃったりするんですよね。まあ、そういうところでやっぱり継続するって難しくて、まあ、一番顕著なのは、例えばビットコインを買いました。じゃあビットコインが少し、じゃあ去年の年末に例えば買ったとして、まあトランプ相場でバーンと上がりました。なんかトランプ相場から2倍ぐらいになってるんですよね、もうビットコインって。じゃあその2倍ぐらいになったので売っちゃえみたいなところで、売っちゃいました。で結果的に、じゃあどうなるかっていうと、この1年後3年後5年後みたいなところで価格がもっと上がっていたんだけど、あの時握っていればこれぐらいになってたのにっていう後悔が出てくると思うんですよ。で僕はそうですね、ちょうどこの後悔っていうのを感じていて、2020年に初めてビットコインを買って、で2021年に、前回の最高値みたいなところ、確か、700万ぐらいかな、1ビットコイン700万ぐらいの時なので、ドルベースだと多分5万ドルぐらいかな、5万ドルぐらいの時の、最高値みたいな時だったんですよね。でその時に、まあ、僕はなんかビットコインめちゃめちゃ上がってる、でその後ディファイとかに参入したんですけど、まあ、ビットコインとりあえず売ったんですよね。なんで売ってしまったんだ、自分はこうなんでやってしまったんだってこう思ってますけどね。でそこからそうですね、ビットコインをまた2022年ぐらいの頭から2021年の年末ぐらいからまたコツコツ積み増しというか買い増しみたいなところを始めて、なんとか今ガチ欲していくことができてるっていう状態ですね。であとはソラナとかの銘柄においても、めちゃめちゃオワコンとか言われる中でも、まあ、僕は積み立て投資みたいなところを続けていって、まあ、本当に微力でありますけどソラナで資産を増やしていくってことなんかもできたんですよね。なのでやっぱりここら辺っていうのは、なんか続けていた結果僕としては良かったなと思ってるんですけど、一方でビットコインあのまま持ち続けていたら、あの原資っていうのはもっといくらになってたなっていうところの後悔も結構あるんですよね。なんで物事の継続って、まあ、この投資だけに限らずめちゃめちゃ難しい部分で、なので、まあ、何事も本当に継続続けていくことが難しい、コツコツやっていくことが難しい、まあ、単発で何かやっていくことはできるんですけど、コツコツやっていくことが難しいってところがあるんですよね。なのでやっぱりこう稼ぐだけではなく、その稼ぎ続けるっていうところ、稼ぐところに、フォーカスするんではなく、これはあくまで、手段というか稼ぐっていうところの途中経過であって、稼ぎ続けるその道を歩き続けるっていうところ、ここをやっぱりマインドとして持っておくことで、なんだろうな、まあ、飽きずに、投資して続けることもできるんじゃないかなと思ってますね。でそのためにやっぱり結構重要となってくるのは、習慣化だったりとか、その物事をやってるっていうところを忘れてるって状態、なんかやらないと気持ち悪い、なんか歯磨きレベルでやらないと気持ち悪いぐらいの状態に、物事を持ってけると強いのかなと思っていて、やっぱり僕もその運動とか、まあ、ほぼ毎日運動したりしてますし、あとは読書とかも毎日やってたりしますし、あとはこういう仮想通貨の投資とかも握り続ける、あとはこういうポッドキャストとかも毎日習慣化してるんですよね。でこれは何でかっていうと、やらないと気持ち悪いような状態というか、そこの習慣を作ってるってところがあるのかなと思っていて、例えば毎日の散歩とか毎日の運動、やらないと気持ち悪いのっていうのは、まあ、子供が起きる前に運動するとか決めちゃってるんですよね。 で、あとは、読書とかもトイレの時間に読むっていう風に決めてるんですよ。うん、まあもちろん一人の時で他の人が待ってる時とかは トイレで本読まないですけど、家の一人の時に、まあ、トイレで本読んだりとか、うん、あとはそうですね、こういうポッドキャストとかにおいても運動する前に撮る。で、運動する前に撮ることで、この後運動して、で、あとシャワー浴びたりとか朝の習慣っていうのがちゃんとあるので、そこに間に合わなくなっちゃうので、まあ、この先にもう時間の詰めた状態で、こう、ポッドキャストを撮るっていう状態を作ったりとか。今までポッドキャストを撮るのが、子供とか送ったりとかした後の、まあ、9時とか10時ぐらいだったんですよね。でも結局これ9時、10時ぐらいにしちゃうと、なんか後が詰まってないので、どんどん後々になっちゃうんですよね。なので、もっとこう、前に詰めて僕このポッドキャスト朝に撮ろうっていう風に決めてから結構こう気持ちよくこうポッドキャストなんかを撮っていくことができてるんですよね。でこれっていうのは結局やっぱりやらないと気持ち悪い状態、やらなければいけない状態をちゃんと作ってそれを習慣化してるっていうところがあるからこそ、続けるってことができてんじゃないかなっていう風に思ってます。うん、なのでやっぱりこの仮想通貨投資においても、まあ、例えばな銘柄を握り続けるところにおいては積み立て設定みたいなところをしておいて、単発買いみたいなところはもう僕は接しないようにして、ビットコインとかイーサとか、あとは、ソラナ、アバランチ、スイっていう銘柄、この5銘柄はまあ僕としては今主軸で持ってたりするんですけど、ここら辺は投資してる、まあ、積み立て投資をしてることを忘れる、本当に自動で自分の口座とか自分の銀行口座から振り返されるような設定みたいなところを取ってるんですよね。まあ、こうすることで僕はそうですね、積み立て投資みたいなところをしていくことができてるっていうのところはあるんですよ。なんでやっぱりここら辺の、そうですね、まあ、続けるためのこう体制というか環境づくりみたいなところ、ここをやっぱり考えていくというか、どうやったら続けられるかなってところを考えていく。まあ、どうやったら稼げるかなではなく、どうやったら中長期でやっていけるかな、付き合っていけるかなっていうところ、ここをやっぱり常に考えるっていうのが重要になってくるんじゃないかなってすごい思ったりしますね。うん、なんで物事本当に何でも継続難しいってところで、あと昨日のなんかフリーランスで生き抜くコツみたいなところもそうですけど、フリーランスとして生きるってことは簡単なんですよね。稼ぐってことは全然難しくないんですけど、稼ぎ続けるってことが難しくて、やっぱり3年とか5年生き抜こってる人っていうのはすごいなっていうところはめちゃめちゃ思うんですよね。うん、本当にいろいろあると思うので、うん、やっぱりこう3年5年スパンで生き残れると強いかなと思ってるので、やっぱり最低でも3年4 5年、まあ、1年だとちょっとやっと定着したくないかなと思うので、3年、あとはなんか桃栗3年柿8年でしたっけ、そんな感じで、まあ、3年くらいはやっぱりこう温めておきたい時期というか、何かを続けるのに成果が出せる時期かなというふうに思ったりもするので、やっぱそういう続ける上で習慣化っていうのがめちゃめちゃ大切だなっていうところを思ったりもしたので、今日こんな感じで話をさせていただきました。なんか振り返ってみると習慣、なんか稼ぎ続けるとか習慣化が大切ってすごい当たり前な話に聞こえたりもしますけど、そうですね、稼ぎ続けるコツ、ここら辺みたいなところをシェアさせていただいたので、今日も参考になってくると嬉しいかなと思います。はい、てなところで、まあ、今日に関しては仮想通貨投資で稼ぐよりも難しいこと、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。